お聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュの
ラジカフェ、
イエーイ。
はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です。
イエーイ。
メンバーの森律子です。
イエーイ。
メンバーの一ノ瀬一太です。
イエーイ。
笑顔って大事だよね。
そうだね。
はい、始まりました、はい、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
はい、
ね、よろしくお願いします。
お願いします。
ね、あの前回公演、うん、リモデルイット、
はい、
はい、はい、いつだっけ、6月8日にやったんだっけあれ、
うん、多分その
ね、
うん、もう日にちとか分かんないから。
2人がやったんでしょ。
そう、このね、そうそう、収録日からだいたい1ヶ月経ちまして、うん、見に、はい、見に来てくれた皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、あの当日、まあ、マンデーで通せてあったんだけれども、
はい、
通せとも満席で、
はい、
お客さん入ってよかった。
そうだね。
いや、盛り上がって、
うん、盛り上がったね。
でほら、今回は劇場ではなくて、うん、あのアジアンカフェレッドドラゴンという、まあ、飲食店で、
そうだ、ね、
演劇をやるというスタイルだったんですが、うん、あのもちろんね、お酒も飲めるし、うん、ご飯も食べれるしということで、
うん、
まあ、みんなね、盛り上がってくれて、
はい、
非常にもう嬉しかったですよね。
はい、嬉しかった
ね。一ノ、うん、さん、
はい、
どうでしたか
今回ですか。
今回の、リモデルイットは、
あ、うん、ゴールデンらしさが出たかなってすげえ思いました。
おお、
あ、それは中澤と森の、まあ、お芝居をする2人が、
はい、
まず2人芝居という新しいことをやり、
うん、
で音楽担当ではないですけれども、
うん、
主に音楽担当の飯塚かっちゃんが、
う
ん、今回新しいことをやり、
うん、
でうちら、僕と、
うん、
あと千葉さんがサポートして、
うんうん、
で、ホームではないですけれども、あのレッドドラゴンでやりつつ、
まあまあまあ、そうね、何回もやってるからね。
そうだね、
うん、
なんか良かった、いろんな条件が良かった
よね。そうそうそうそう、
やりやすかったし、
うんうんうん、だからどうだ、お客さんどうだったのかなっていうのはすごい気になりますね。
あ、なるほど、
はい。
ね、
まあ、でもね、今日この後、
うん、
リモデルイットの、
うんうん、
まあ、創作秘話話だったりとか、
はい、
うちら出演者、中澤&森&飯塚の、うん、3人のトークをちょっとやっていきたいなと思ってますので、
はい、
はい、であとは、ゴールデンラジオ劇場、
うん、
今回は今語ってくれた、ね、今日ね、ちょっとね、一ノ瀬さんがなんかコロンビアのユニフォームみたいな
Tシャツ、
サッカーのワールドカップの
ブラジルじゃない
のよ。
ブラジルじゃないんだ、黄色
の。ブラジルじゃないんだよ、黄色なんだけど結構眩しい方の黄色。
わかりづらい。
まあね、言葉だけです
よ。石野さん結構さ、日本代表の吉田麻也に似てると思うんだよ。
ああ、顔が、
うん、で俺やたら最近岡崎って言われるんだよ。
それ似てるよね。
日本代表、
そう、うん、でそんなね、コロンビア代表の石野さんが
吉田麻也だって
そう。ラジオドラマ脚本を、
はい、
ね、やりますので、
はい、
はい、であとは、今日千葉さんがね、うん、メンバーの千葉さんが間に合わないということで、
うん、
前回に引き続き、うん、中継をつなげようと思います。
はい、
はい、千葉ルルブ、
はい、
番組の後半でやっていきたいと思っておりますので、はい、楽しんで聞いてください。
先日花とガーデニングショーには結局行けなかったのですが、家で朝顔を植えました。でもまだ芽は出てません。グラストーンでフラワー。嫌いだ、そんな強がりは水に流してしまう。 でフラワーをお送りしました。
GBC プレゼンツラララララジカフェ、
ゴールデンボールクラッシュの、ラジカフェ、
はい、
たった今ね、うん、グラストーンで朝顔をお送りしました。
違うわ、フラワー、
フラワーね、
はい、
いや石野さん面白いね。
朝顔植えたんだって。
まあ、どうでもいい話だよね。リスナーからしてみれば
いいじゃん、夏休みっぽくて。
まあ、ね、そうですね、うん、はい、そういうわけでトークコーナーです。
はい、
はい、ね、このブースの中ではこのリモデルヒットに出演してくれた森律子、うん、そして飯塚厚美、はい、そして私中澤ひろきで、
はい、
います。
この3人います。喋ります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、うん、いや、公演が終わって1ヶ月経ちました。
はい、
どう、
誰に聞いてるの。
いやいや
それは何を聞いてる
の。どうカチャ、
どうだった、
どうだった、どうだった。
あ、前回ですか。
この間ですね。
まあ、僕の話になる と、うん、ちょっと今回初めてやったことを、うん、まあ、見てない人は分かんないと思うんですけど、うん、それをちょっと挑戦したので、うん、まあ、いい経験をさせていただきました。
なんかもっと違うこと言うのかと思った。
今回ね、
自己評価って難しいですよね。
そうそうそう、だから、ほら、ね、本番劇場じゃないや、お店に、ね、来れなかった方もいるので、うん、
はい、
今回かっちゃんはですね多重録音っていうのを挑戦したんですよね、
うん、
そうだよね、
はい、
その場で、まあ、アコースティックギターで弾いて、
はい、
その、弾いた音色をもう録音してそれをこう流しながら、うん、こうどんどん音を重ねていくっていう、
説明難しいです
ね。難しいよね、
その場で、
まあ、要はその場で BGM を弾いてたってことですよ、うん、簡単に言うと。
そうだよね、
作ってる感じ、その場でね、そうそう、うん、
だから、まあ、お芝居ってね、生き物でこうドラマが展開するごとにかっちゃんの音というのもどんどんこうその場で生まれたりとか、
うん
うん、してちょっと面白いかなっていう感じが非常に感じたんですよね、
はい、うん、
リツカどうよ。
あー、なんかもうちょっとやりたかったかなって。
まあ確かにワンデーで通
じたからね。というふうにはまあ思うんですけれども、楽しかったですよ。
小学生か、うん、
も
楽しかった。
いや、なんか、うん、なんだろうな、もっとこうやりたかったのにとか、うん、ああすればよかったなとかっていうのは正直あるはあるんだけれども、うんうん、でもなんていうんだろうな、その時の、その場にいたお客さんの空気を感じたりとか、うん、しながらやってる自分がすごい久しぶりにな感じで楽しかったなと思って。
いやー、リツコ
役者ですね。
役者だし、者、ね、リツコは成長するよ。
何それ、何上から目線。
大事だと思うよ。だから演劇でも社会でも、
うんうん、
そうね、
社会、
その時の状況で、ね、うんうん、それをこう自分で吸収しながら、
うんうん、
ね、だからワールドカップの日本もそうだよ。柔らかさが足んな、柔軟さが足んなかったわけじゃない、
うんうんうんうん、
ね、その時に合わせたプレーをすればみたいなさ、
うんうん、
やっぱそうは成長すると思うな。
まあまあね、じゃあ、まあ、だからね、そのね、なんでこんなに上からメッセージ言われてるか分かんないけど、とりあえずそのもうちょっとその、まあ、そういう感じながらできたのは、
すごい言いたいこと分かります。
そう、よかったけど、
1回目と2回目でも空気が
全然違ったよね。
そこでの、でも僕も違うんですよ。今回録音しながら流したっていうのがあったんで、
うん、
なかなかそこら辺でちょっとこうジレンマはあったんですけど、
うん、
まあ、ギター1本だけっていう時もあったんで、うん、それってすごいこの、うん、芝居の雰囲気で、
うん、
もうテンポも変われば、
うん、
まあ、強弱も変われば、
はい、
そういうのが1回目と2回目で全然違うので。
そうだよね、
それすごいわかります。
そう、ただだからそれにもっと柔軟性があったら、うん、もうちょっと違う形で対応できてたものもあるだろうなと思いつつ、でもそれを感じられたのは良かったなって思う。
そうだね、
うんうん、
そうだね、
成長するみたいです。
成長するよこれから、くんくん。
いやでもやっぱりこう、はい、ね、お客さんの声もそうだし、
うん、
やっぱりね、一日通してもったい、いい意味でね、もったいないって言われたことは嬉しかったかな、
うん、中田さんはどうだったんですか。
俺ですか、いや俺はね、久しぶりに、なんだろうな、まあ本を書かせてもらって演出もして、
うん、
まあ役者っていうところでは久しぶりにあんだけセリフを喋ったし、出ずっぱりだし、そういう意味ではなんか俺もやっぱ面白かったですよね。
成長しますよ。
成長しますよ。
でもあれですね、ちょっとふざけてこう言いましたけど、今回はそういう意味合いでもある内容だったと思うんですよね。
チャレンジ的なところではね。
ぱりこうゴールデンボールクラッシュっていうねその集団もね、うん、成長しなきゃいけないっていうところで、まあ、初の試み結構多かったからね、はい、
そうだね。だからちょっと若干バタバタしてた気持ちがバタバタしてたりとかっていうのはね、うん、あったけど、でもそれも、まあ、中澤はまあまあ付き合いが長かったりとか、まあ、メンバーの勝手がいてサポートに、まあね、うん、水野さん、内田さんがいてっていうした中でできたから良かったなと思って、今大丈夫かな、なんか
大丈夫
気がするけど大丈夫かな。
携帯落とした
画面が割れてないから
心配。携帯落
とすとね、
携帯落とす、まあ、そんなこともまああるよこのまま撮ってるからこのままね、うん、だからなんかそういう安心した中でできた、まあ、さっきオープニングでも言ってたけど、うん、できたからやれたこともあるなと思う。
そう、今回さあの、うん、アンケート、うんうんうん、すごいみんな書いてくれて、はいはい、かちゃん読んだ？
読みました。
読んだ？
うん、読んだ読んだ。
まあ、もうありがたいよね、
う
ん。
本当にありがとうございました。う
ん、ねえ、まあ共感できたっていうね言葉が多かったよね。うんうんうん、共感ができて今こうアンケートあるんですけれども、こうねいっぱいこう。ほら聞こえますこの音
わざとらしいわざとらしい。
いやでもすごい回収率で
まあでもすごいたくさんいただいてありがとうございました本当に、
ね、そうでもね今回のねやっぱ欲しいわけですよアンケート今後のね芝居の参考にしたいから、うん、で今回俺がこう勝ったなと思ったのが出演者が鉛筆を渡しに行くっていうね、
うん、何それ勝ったの
回収率素晴らしいですよ今回でね、まあ、いっぱいこう
無理やり書かせてみたいな
でもすごいなんかね、うん、皆さん綺麗に書いていただいて、
いや本当に
綺麗に書いてい
ただいて、でもなんかすごいね、
そうだよね綺麗だよね、
綺麗なん
かすごい綺麗なんだよね
あの丁寧に書いてくれてる感じはね、そうそうそうそう、すごいですよね。
飯塚さんの BGM もかっこよかったですとか、うん、まあ、なんかメッセージがとてもよく伝わりましたとか、やっぱりその共感ができたっていうことがね、う
ん、なんかいろいろね自分のことも考えさせられましたみたいなこととかも書いてあったりとかし
てたね、うんうん、見てくれた人は分かると思うんだけど今回のリモデルイットの、まあ、話が、うん、まあ一回挫折した元プロ野球選手が再起をかけて、うん、もう一回プロテストを受けるみたいな、うんうん、そこでこう別れた奥さんがと今度いろいろあるんだけれども、うんうん、そこでこうどうその男が、うん、再起をかけるかって話なんだけどね、うんうん、そこで共感出ましたとか、うん、共感を得ましたとかね、
あと共感得ましたしか言ってないんだけどそれ以外にもあるでしょ、ね、
最後までハッピーエンドでまとまらないのも期待を裏切る感じで面白かったですとかね、
うんうん、なんかゴールデンボールクラッシュらしくて良かったですみたいな、うん、
そうだね、
あとあれもありましたね、あの最後にメール音、電話の音、
あ電話の音が気になりましたとかね、
それがどういう結果だったのか、これちょっと見ないとなかなか分かんないんですけど、
最後にね、
そうそうそう言ってくれ方、作った私の術中にハマってます
そんなこと言わなくていいんだよ
ひどいよね
ひどくはないよハマったぜみたいなハマったぜみたいな感じですよ、それが醍醐味ですよ、ね、
まあね、いろいろありがとうございます、本当にたくさんね、アンケートもいただいてたくさんの人に見に来ていただいてありがとうございました。
そうなんです、アンケートもそうですが、あのいつもレッドドラゴンでやらせていただいたということで、うん、スペシャルドリンクっていうものをね毎回出してるんですが、それもねたくさん売れましたね、夜ね、
なんだっけスペシャルドリンクの名前、
ウィニングボール、
ウィニングボール、
まあ、ハイボールなんだけど名前をウィニングボールっていう、うんうん、まあ、内容的にも出てくるわけですよ、
はいはい、
なんかね、ウィニングボールっていうね、それをこうかけてやったんですが、いっぱい売れて、
ありがたい、
ありがたいですよね、やっぱお酒飲んで盛り上がってくれたみたいな、あの雰囲気はたまらんですよね、
はいはいはい、そうだね、
ねえ、であと今回、本当レッドドラゴンのね、
はい、
マスターも出演してくれて
ビデオでねちょっと撮ったり、
今回そのビデオを撮ってその場で映像を流してちょっと笑いを撮るっていうのがあるんですが、そこでマスターが幽霊役として
ね、
そうそうそう、
出ていただいて、
あれ幽霊だ、
一応幽霊っていう設定かな、
舞台の中の小道具で、まあ、消え物っていうんですが、舞台で要は、うん、
食べ物、
ね、そう食べ物をそれを作ってくれてね、
うんうん、
あれも美味しかったし、
私が最初の方で食べる、まあ、プレートと、はい、あの中澤が最後の方で食べるスタミナ爆弾丼っていう、
うん、だそういう意味でもね、
はい、
本当にねあのお店の人にも感謝ですね、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ、それぞれ、見に来てくれた方に、
はい、
メッセージをお願いします、うん、じゃあかっちゃんから行こうか、
僕から、
はい、
本当にあのお忙しい中皆さん来ていただいてありがとうございます、
はい、
まあ、あの今回ゴールデンとしてもいろいろ 言葉が出てこない。
チャレンジ。
チャレンジ。そうそうそう。が多い。そう。多い作品だったので、まあ僕も本当そう。
チャレンジ出てこないってまずいぞ。
また。そういうのを踏まえて、
そうだね、
次回も、
そうだね、
はい、期待をしていただければと思います、うん、はい、今後もいろいろ考えてやっていきますので、
はい、
よろしくお願いします
、はいはい、リスコ、
はい、皆さんね、たくさん本当に忙しい中、またちょっと、ね、雨降ったりもしたと思うんですけれども、うん、足を運びいただいて本当にありがとうございました。アンケートもたくさんいただいて読ませていただきました。まあ、中澤との二人芝居がまあ初めてで、まあ、二人芝居っていうこと自体も私初めてで、いろいろもう結構苦しんで悩みながら作ってたところもあるんですけれども、でもね、このメンバーだったからこそやれたこともたくさんあって、皆さんにも楽しんでもらえていたら本当に嬉しいです。また次回も頑張りたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあヒロ君、
はい、ですね、非常に、いい作品が僕はできたと、はい、思っております。
はい、
まあ、もちろんね、出演者っていうのは今までの公演と違って、まあ、人数が少ない分、うん、こう責任感がすごいそれぞれあって、うんうん、それをこう全うして、うん、やったことが良かったのかなっていうのがすごい思います。で、出演ね、しなかった千葉さんとか、うんうん、あと支えてくれた一ノ瀬さんもね、うん、非常に責任感を持っていろいろ興行作りに手伝ってくれたので、うん、またこのね、メンバーで、
はい、
さらに面白い作品を作っていきますので、ね、うん、はい、期待しててください、
はい、
見に来てくれた皆様、本当にですね、ありがとうございました、
はい、
はい、また今後もね、うん、ぜひ、はい、よろしくお願いします、
はい、
ということで以上、はい、トークコーナーでした。
Send mail zbc@qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンラジオ劇場明日のレモン、声の出演あさこ、森立子、こうき、中澤ひろゆき、ナレーション一ノ瀬一太でお送りします。
俺は寝ぼけた目で周りを見渡していく。時計を見ると午前11時を回っていた。サイドテーブルには灰皿と空のワインが2本とレモンが1つ置いてある。なぜ丸ごとのレモンが置いてあるのだろう。二日酔いの頭で昨夜のことを思い出してみる。
今豊洲の交差点通過。今日のタクシー運転手、俺に気づいて話しかけてくる。超うぜえ。私は後期からのメールを見て思わず微笑んでしまう。最近の彼の頑張りは目を見張るものがある。だって声をかけられるまでになったのだから。私は見せびらかす真似はこれまでもしてこなかったし、これからもしようとは思わない。彼がゆったりできるように部屋には必要なもの以外置いていない。一度友達が家に来た時、寂しい部屋だねと言われた。それ以来後期以外この部屋に入れてはいない。
明日の撮影現場は朝子の住む豊洲のマンションから近かった。ドアを開けた朝子に俺は笑顔で待ち構えた。朝子も笑顔で答えてくれた。終わりだけでなく、初めからよくしておかなければ全てよしにはならない。芸能界で生きていくための術としてマネージャーから教わった。俺はこの顔で勝負していく。世間もようやく俺という存在を認知してきた。先ほどタクシー運転手に気づかれた。すごく嬉しかった。
ワイン好きな後期のためにカナッペとアヒージョを準備した。サイドテーブルに置いた。忘れずに灰皿も出しておいた。
あさこ、灰皿は？
サイドテーブルに置いてあるわ。
抜かりない優しさだ。 朝子はタバコを吸わない。しかもワインに合う料理を用意してくれている。今まで出会ってきた中でも群を抜いて気遣いのできる女性だ。年が8つ上だとこうもできるもんだな。朝子の好きなところは俺を絶対困らせないところだ。
乾杯。
乾杯。
後期にプレゼントがあるんだよね。
え、何？
はい、これ。
これってレモンだよね。そっかそっか、わかった。
後期は私のプレゼントをやっと理解してくれた。
もしもし。あ、はい、大丈夫っすよ。明日のことですよね。そうではなくて。違いますよ。俺今一人ですから。本当っすよ。
後期の電話の相手はマネージャーなのだろう。後期が私のマンションに来る前にマネージャーから電話があった。なんで私の番号を知っていたのだろう。それよりもひどいことを言われた。
あ、はい、分かってますよ。では明日直接現場待ち合わせで。
ねえ、聞いていい？ねえ、コウキ、私のこと愛してる？
もちろん愛してるよ。
私はコウキを試した。
朝子が俺を試してきた。今まで一度も聞いてきたことがないのに。でも大丈夫。この手の質問は何人もの女から聞かれたことがある。そしてその都度迷わず愛してると伝えた。バレたことなんて一度だってない。
後期は嘘をついてはいないと思う。でもマネージャーから言われた言葉が頭をよぎる。
そろそろ遊びはやめなさい。将来のある男なのよ後期は。さっきマネージャーから言われた。
あなたのことは遊びなの、わかる？将来のある男なのよ後期は。マネージャーから言われた。今思い出しても泣きたくなってきた。このことは後期には言えない。でも柄にもなく後期にあんな質問をしてしまった。後悔してる。
俺を困らせないところが好きだったのに面倒くさく感じた。とりあえず朝子のことは後回しにしてワインを飲み始めた。そのままソファーで眠ってしまった。翌朝朝子が家を出るときに声をかけてきた気がする。
コウキ、私会社に行ってくるね。今日の撮影頑張ってね。あと必要ないなら合鍵ポストに入れておいてね。コウキからの返事はなかった。でもそれが答えなんだろう。昨日渡したレモンが床に転がっていた。コウキの携帯電話の横にレモンを置いて玄関の扉を開けた。
目覚めた俺はシャワーに入った。昨夜あったことを思い出したが、どうしてもレモンの意味が未だに思い出せなかった。
仕事に集中できなかった。とてもとてもイライラしていた。梶井元次郎のレモンという小説を思い出していた。主人公の男は購入したレモンを持って本屋に入った。そしてそのレモンを本屋にそっと置いて店から出た。その後の結末が思い出せない。
家を出る前に忘れ物がないかを確認する。レモンが置いてあるサイドテーブルが目に入った。思い出した。理解したらおかしさが込み上げてきた。今日は雑誌の表紙の撮影だ。レモンを持って笑顔で頑張らなきゃ。マネージャーは反対してるけど、朝子とはこれからも一緒にいようと思った。
小説のラストを思い出した。本屋に置かれたレモンが突然爆発するんだ。でも爆発は主人公の妄想だった気がする。コウキ、レモン持って行ったかな。
ゴールデンラジオ劇場、明日のレモン。声の出演、朝子、森律子、コウキ、中澤博之。音楽、飯塚克美。脚本ナレーション、私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
はい、ゴールデンラジオ劇場、
はい、
ねえ、
うん、
いいね。今回なんとあの音楽が、はい、全部飯塚克美が、うん、全部作ったと。
すごい ね,
ねえ。で、ね、一ノ瀬さんの作品も良かったよ、
う
ん、
ありがとうございます。
シティ派な感じだったよね。なんかね
言えてねえじゃん。
言えてないよね。
はい、なのでですね、あのゴールデンラジオ劇場の感想お待ちしております、
はい、
でエンディングの時間なんですが、ここで、はい、もう一人、皆さん忘れてませんか、はい、メンバー千葉さんの千葉ルルブ、はい、ここでやっちゃいます、
はい、
中継がですね、
今から
中継をね、つなぎたいと思うんですが、かっちゃん大丈夫かな。今千葉さん、おつながりますね。千葉さん、千葉さん、
はい、
はい、じゃあ千葉ルルブ、
はい、
そうです、あのリスナーのみんなから結構人気があって。
あ、そうですか、ありがとうございます。
じゃあ、 あの今月の千葉ルルブお願いします。
はい、今日の千葉ルルブ都内の図書からお送りしております。
はい、
今日はですね、うん、本当は私の大好きな温泉シリーズ突入しようかなと思っていたんですけど。
ちょっと千葉さん、今日どこいんの。
都内某所です。
都内某所、
某所、うん、
今日ご紹介したいのはですね、
うん、
実は、ラーメンシリーズ、
ラーメンシリーズ、
はい、第2弾、
第2弾、
第2弾ですね、うん、北方ラーメン万内さんをご紹介したいと思います。
お
ー、
はい、
もう有名なチェーン店なんですけれども、
うん、
福島県の方の、いわゆる北方ラーメンっていう、まあ、
はいはいはい、
キャップというかありますよね、うんうん、そこの、チェーン店が東京をはじめいろんなところに進出してるわけなんですが、
はい、
期間限定ラーメンっていうのがありまして、
うん、
私がすごく好きなラーメンがあります、
はい、
それはですね、青棒うま塩ラーメンサマーバージョン。
サマーバージョン。
サマーバージョンなんですよ。
ほうほう、
これはすごく、うん、あの辛いんです、はっきり言って。
あ、
普通の辛いラーメンって赤いじゃないですか、
はい、
唐辛子のね、
うんうん、
だけどこのラーメンは青唐辛子を使っているラーメンで、
好
みは普通の塩ラーメンなんですよ。だけどとても辛い、
うんうん、
でもすっきりした辛さでちょっと後を引いちゃって、うん、私はすごくハマってます。
お
それでこのラーメン夏場だと、うん、なんと具材にですね、まあ、チャーシューとそれからネギと、
うん、
ほうれん草、レタス、
おー、レタス、
うん、
トマトが乗ってるん
です。へ
ぇ、
不思議な。
なのでさっぱりとして辛くて美味しい、でも熱いんですよ、熱々のラーメンなんですけど、
うん、
それでこのラーメンが8月18日までの販売なんです。
なるほど。
だからね、もうこのオンエアでやんないと皆さん食べられないと思います。
そうだね、そうだね、
今日は絶対にもう紹介しようと思いました。
はい、
はいはい、本当にいろいろありますけれども、このラーメンぜひおすすめですので皆さん食べてみてください。
はい、
はい、
千葉さん、
はい、
千葉さん、
というわけで短めな千葉ルルブをお送りしました。
はい、
千葉さん、
そろそろスタジオ来てよ。
いや、そうですね、そろそろ行かないとね。あと、あれですよ、 P カンパニースパイムあたり7月の、13日まで、9日から13日までやってますので。
どこでやってんの？
シアターグリーンですね、池袋シアターグリーンのボックスインボックスシアターで、
はい、
私めっちゃ受け付けてますので、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はーい、はーい、
ちゃっかりね、告知も入れてきて。
はい、
はい、千葉さん、ありがとう。
はい、
はい、また来月。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はーい、 リサのみんな、これ別に千葉さんね、そのラーメン屋から別にお金とかもらってるわけじゃない
大好
評だ
ね。
このコーナーは千葉さんの本当に好きなものを紹介していくっていうね、うん、コーナーでした、
はい、
来月も、はい、中継になるかちょっとわからないんですけど、はい、お送りしますので、こちらなんか、はい、ね、千葉さんにこう調査してほしいとかさ、うんうん、そういうのも、ね、募集してますので、
はいはい
はい、はい、で、メール来てます。
はい、
シックボーイさん、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、GBC の皆さん、はい、リモデルイットお疲れ様でした。
ありがとうございます。
18時からの会にお邪魔させていただきました。
はい、
お2人芝居ということもあってか、軽快なテンポですっきり楽しめたと感じます。うん、もう少し見ていたい気もしましたが、点々また飯塚さんの多重録音のギミックも、あれよあれよと曲が仕上がっていく過程を感じることができて心地よかったです。
はい、
さてシックボーイは先日32歳になり、なりまして、なんというかいろいろと人生の分岐点を感じながら生きています。
うん、
選択を迫られることも増えて、責任と理想の間で息苦しくなる時もあるのですが、ふと冷静になってみると変化を恐れている自分やそれを見ないふりをしている自分に気がつくことがあります。そんな中、最終的に変化を恐れなかった中澤さんを演じる男性を見て、自分を変えるためのいいきっかけになったのではないか、ちょっと背中を押してもらえたんじゃないかなんて思います。また新しい感情を提案してもらいました。ありがとうございます。これからも演技を通じていろんな人、いろんな人間臭さを表現してほしいと心から思います。それを受けて良い影響を受ける人が必ずいるので、これからも応援しています。頑張ってください。はい、以上です。
すごい、ね、なんかいい感想、うん、ありがとうございます。よかったねいやなんかやっぱりそんな風に思ってもらえるのなんてすごい嬉しい。
嬉しいですよね。うん、やっぱこう舞台を作る醍醐味というか、
そうだね、
そういうものを逆にシックボーイさんからもいただきましたね。これからもね、ね、こうやって飯塚のね、うん、音楽とかさ、うん、まあ、一ノ瀬のね、うん、本かけちゃったね、いろいろ ね、
そうですね、
かけちゃってるじゃないですか。
まあまあまあ、ラジオドラマね、
はい、
なんかね、まだ次回公演決まってないんですが、うん、まあ、今回のリモデルイットをやって、うん、まあ、いろんなね、方向性だったりとかいろんな企画というか、うん、そういうものはもういろいろとできるなっていう感じはしたので、うん、
はい、
これから、頑張って、
はい、
いい興行を作っていきましょう。
そうですね、はい、
はい、でですね、このウェブ1ラジカフェはね、
はい、
もう毎月やっていきますので、う
ん、はい
はい、番組の感想とかね、もう何でもいいので、うん、メールください。
はい、
はい、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、gbc@qs.oops.jp になります
、はい
はい、
本当待ってます。
はい、
はい、
はい、番組のお相手は私、中澤と
森律子と
一ノ瀬一太と
でお送りしましたはい、せーの、
バイバーイ。